皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストをいただきましてありがとうございます。さて今日がですね3月の6日ということですけれども、皆様いかがお過ごしでしょうか。もうすぐねアメリカとかヨーロッパの方は夏時間に変わりますし、日本もすごく暖かくなりますけれどもね、お子さんがいる方はインフルエンザになってませんか？大丈夫ですか？うちはね、かわいそうに4歳の娘がついに2回目のインフルエンザに、めでたくというかですね、かわいそうになりましてですね。で、妻も引いちゃいましてですね。こう、てんやわんやになってますけども、なんか今年は予防接種のワクチンが、効いてないんじゃないかって話がありますね。だから幼稚園とかにね、行ってるんですけど、幼稚園はね、なんか150人ぐらい休んでますとかって言ってましたよ。ですからもう明らかにインフルエンザのワクチン効いてないじゃんって気はしますけどね。ちょっと気をつけて過ごしてもらえればなというふうに思います。で、僕の方のトピックといいますかテーマに行く前に近況なんですが、先々週ぐらいからねずーっと引っ張ってお話をしている、まあプレゼント企画のいわゆる一つ目である、勉強会というか交流会、勉強会兼交流会みたいなものをですね、東京でやりたいと思っていますという話をしました。で、アンケートも散々取ってですね、聞いてない人のために言うと一番最初はやりたいんですけど やってほしい人ってアンケートをまず取って、で、たくさんいらっしゃったので、今度はね来る気がある方ですね、4月14日の仮の日程を設定してこの日で来れる方っていうアンケートを先週取りました。そうするとね、本当に嬉しいです。聞いてる状態だとパソコン聞いてない方もいらっしゃったと思うんですけれども、すごくたくさんの方がクリックをいただいてですね、すごくたくさんのクリックをしてもらいました。なので、改めてご知らせしておくと、4月14日土曜日で決定をします。第1回は4月14日の土曜日の、昼から、4月14日土曜日の昼から、夜にかけて、懇親会までやります。4月14日の土曜日の夜、昼から夜です。昼から夜ですね。夜の懇親会はまあ、早く帰らなくちゃいけない人もいますから、早めにスタートして、5時ぐらいからスタートして、1次会は早めに終わると。2次会があるかどうか知りませんけどね。終わるというふうにしたいと思ってるんですが、なので、クリックした方はですね、責任を持って、ぜひ開けておいてください。4月14日の昼から、ですね。で、会議室も実は抑えました。まだ2つぐらい候補は残してありますが、いずれも渋谷です。渋谷の会議室を抑えてありますので、渋谷であると思っておいていただければなと思うんですね。で、料金も多分人数がですね、まあ、あんまり多くなりすぎることは僕はないとは思ってるんですね。場所柄もあるし、別に広告を出したりして集めませんので、そんなに多くはならないと思いますが、30人ぐらいの部屋を取ってあるんですよ。ですから、そうですね。まあ、一人当たり、当然お金はね、いただかないといけないので、参加費として、おそらく3000円程度だと思います。1万円とかね、何千円とかしちゃうともう、それだけでやる趣旨が変わってきてしまいますので、継続することを大事にしたいので、まずは、そういったぐらいの、参加費の負担はいただくことになると思いますね。ただ、まあ、それは頑張って出してください。ということで、いらっしゃる方はですね、僕はクリックをしていただいた方を信じていますので、みんなで楽しんでいきたいなと思うんですが、僕らのクライアントさんもたくさん来ます。もともと4月14日っていうのは僕のクライアント様との日程調整をした上で返事を、まあ、してますからね。もちろん、うちわの方を、先に優先してヒアリングをしたんですが、その上で4月14日っていう設定にしているので、何人か都内の、国内の方がいらっしゃるんですね。いらっしゃいます。で、しかも、起業している人ももちろん来ますけれども、ビジネスをね、ちゃんとやってる方もいますけれども、これから起業しようとしている途中の方も僕はコンサルティングをしているので、そういう方もね、いらっしゃいますから、でも実際行動をし始めている方ですから、面白いんじゃないかなと思うのと、あとはですね、なんと、ちょうど、海外にいらっしゃるインドの方とね、スペインの方が日程が合うということだったので、要は日本に帰ってきているタイミングだということだったので、お越しいただけることになっています。ですからね、そういったところも海外企業されている方の話ができると、聞けると思うので、面白いと思いますよ。それは声かけたんですね、僕は。タイミング合えば来てくださいという話をしているので、面白いんじゃないかなと思います。なので、まあ内容としては、テーマとしてはですね、何回も言いますけれども、起業してる人、したい人にとっても、長く続くものにしたいと思っているので、テーマとしてはですね、 やっぱり、起業している先輩に教えてほしいということだったり、起業しようとしている仲間に刺激をもらいたい。もちろん、起業している仲間に刺激をもらいたいでもいいけれども、ってことだったり。あとは、僕の、いわゆる特徴的なことっていうのは、海外起業家のネットワークがあります。海外起業家の方のネットワークがあります。こういうのを言い出したのって僕、意外と早い方だと思うんですよね。昔からやってますから。ネットワークは非常に大きい方だと思うんですよね。で、さらに、働き方がですね、僕自身見てて思うと思うんですが、お客様の場所とか、僕自身が働いている場所もね、言って、あまり言わないのはなぜかって僕いろんなところにいるからなんですよね。いろんなところにいるから、あんまりこうね、言ってない。海から上がったところでメール打ってたりとかしてもね、あんまりこう言わないわけからわからないと思いますけど、僕実はどこにいても仕事ができるわけですよね。で、ですからスタッフとかも、こう、国内でアルバイトを雇うとかってことは、もうさらさら考えていなくて、まあ必要があれば雇いますけどね。だけども、スタッフの方々、チームのメンバーもみんな、各国にいるので、あんまりこう、そういうのは依存しない。だから、ノマドワークを全社的にやるっていうか、ノマドワークを組織的にやるってところをやってるのが特徴的なところなんですよ。なのか、こんなところも活かした内容にしたいんですよね。ですから、なんとか海外進出とか、自分自身がグローバル化をする、子供のこともあるでしょうしね。そういうことに置いていかれないようにしたい人も含めて、あとはまあ僕とね、実際友達になってほしいと思いますので、僕と近づきたいという、まあ僕がそれをお願いする方ですけどね、そういうことをしたいという方も含めてですね、そんなことを、活かした内容にしたいなと思っています。だからまあ、ポッドキャストとかね、こういったものと僕のクライアント様のメンバーさん、コンテンツラボメンバーズって言うんですけど、そういう方々とのオフ会、交流オフ会でもあり、仲間を作ってもらう場でもあって、さらに勉強してもらう場でもあるということなので、当然起業したい人とか起業している人向けに何かを教えていくというコンテンツも僕自身もやると思いますし、参加者の方でもそれを教える方がいっぱいいますので、それを教えてもらうというコンテンツもやりたいと思う。さらに聞くだけじゃなくて、交流するという部分はあんまりこう、取ってつけたものはするつもりはませんが、うまいこと。やっていきたいなと思っているんですよね。で、いつもこれ僕熱くなってるので、ポッドキャストで前半長くなってすいませんが、言わせてください。なので、ぜひね、来る方にも言いたい、来ない方にも来る方にも言いたいんですけど、一回では終わるつもりがありません。で、なんでかっていうと、東京でしかね、やらないんですかとかね、4月14日でもう終わりなんですかというメールをですね、何通かいただきまして、中にはね、そういうの東京ばっかりってつまんないですみたいな話もあったわけですよ。で、同感です。ですから、そう言ったからには来てくださいよってことなんですけど、参加者がいらっしゃる限りね、海外とか、あとは、海外だと僕の、海外の方のネットワークがあるので、そういう方にアテンドしてもらえれば、現地でできますから、現地に一緒に行く。もしくは現地の方も集まっていただくとか。もしくは、日本の地方って言ったらね、大阪の人とか怒られちゃいますけど、大阪とかね、九州とか北海道とかが中心になると思いますが、そういったところでも、少なくても集まるんだったら僕はやろうと思っています。集まるんだったらやろうと。僕しか行かないんだったらやりませんけどね。何名かというレベルだったらやろうと思っているので、ぜひね、楽しみにしてもらえればいいかなと思う。とにかくね、継続をします。だから、河野と行くインドビジネス視察ツアーとかもね、あるかもしれませんね。もちろん僕はインドで集まることを目的に行くので、来れない人はしょうがないですけども、って感じでやろうと思っているので、ぜひ楽しみにしていてください。だからしつこいですけれども、4月14日の午後からは開けといてくださいね。で、細かい申し込み方法とか、そういったことはもう少ししてからご案内しますので、しつこく日程だけ言っておきました。はい。それでは今日のトピックに行きましょう。今日はですね、タイトルが、成功率が高いのはこんなビジネスです。成功率が高いのはこんなビジネスです。という内容ですね。なんかそのものですけれども、何か言いたい方は成功率が高いビジネスのお話をしたいんですけれども、実はですね、最近っていうか昔からですけれども、よくですね、社内で話をしていることがあってですね、このビジネスって鉄板だよね、なんて話をよくすることがあるんですよ。で、鉄板ってわかります？わかりますっていうのも変ですけど、鉄板っていうのは、よくね、芸能人とかも言ってますけど、若者用語なんですが、僕辞書で調べてみたんですけどね、若者用語という言い方をしてましたけど、若者用語でして、間違いないとか、確実であるとか、硬い、確 実だというようなことのため、時に使うんですよ。鉄板って硬いでしょ？だから、鉄板だってよく言うんですよね。だから、この逆を言ったら必ず受けるのは、この逆は鉄板だとかね。この店の飯は必ずうまいと。だから、この店は鉄板だと。僕のラーメン食うならここって鉄板だよね、みたいな。誰に言ってもこのラーメンうまいと言ってくれるから鉄板だよね、みたいな感じで、鉄板の議論をしたいわけじゃないんだけど、しつこいですね。とにかく、このビジネスって鉄板だよなって話をよくするんで、詰まるところじゃないな。つまり、こういうビジネスって間違いなく結果出てるよねって話をすることがある。そういう印象を持っているビジネスがあるわけですよ。あるビジネスを指して言ってるんですよね。で、なんだと思います？僕の世界観ですよ。その、人様のね、ことってあんまり細かくわからないじゃないですか。だからまあ、あくまで今日の前提は、僕らがお付き合いしている方々という意味で言っているわけですけれども、初めから知ってますからね、やる前から知ってたりしますので、その、プロセスもわかるから、それを見ている上で、これって硬いよねっていう、鉄板だよねっていうのがあるんだけれども、どう思います？で、これクイズにしようかって思ったんですけど、あんまりね、やるとね、くどいって言われそうなので、もう今日答えを言いますけれども、ちょっと今考えてみてください。と思います。漠然としすぎですよね。意外ですよ。意外です。で、ちゃんとお話しようと思うんですけど、理由が実はね、それが、考えてみるとやっぱり理由があるなと思うので、それも含めて今日はお話をしたいと思うんですが、当然ね、楽ちんにうまくいったことを指しているわけじゃありません。試行錯誤とか、努力というようなものはですね、努力と本人が思っているかどうか別として努力というものは、まあ、作業とでも言うのかな。仕事を全くしなくてうまくいったわけじゃないですよ。なんだけれども、明らかにスムーズに結果がついてきている。スムーズに結果、つまり、総量ですよね。努力の総量。仕事の総量は、少なくて済んでるなぁと思うようなものがあるわけですよ。で、当然今日言ってる結果っていうのは、月商何千万とかね、月商何百万っていうような世界の話をしているわけではありません。そんなのね、鉄板だよなっていうことが僕はないと思うので、それは特徴が全部違いますから、そうじゃなくてね、何かのビジネスにおいては、始めてから、50万とか100万っていう月商を超えていく。サービス業だったら、まあ当然、利益がほとんどだと思うけれども、ですよね。そういう壁を超えていくという意味で、結果を出しているということです。人によってはこれ聞いて、そんなもんかという人もいるでしょう。これはビジネスやってる人はみんなそうですよね。僕もやっぱそう思いますよ、今だったら。だけど、これから始めるとか、始めたばかりの人にとっては非常に大きな、分岐点だし、そんなの甘いというつもりも僕はありません。僕にとっても大事な分岐点でしたからね、過去は。で、通過点であると思うので、この部分を結果と呼んで、そこまで行くとね、いろいろなことがわかるから、その先は早いと思うんですよね。だけど、そこに行くまでのって話をしていて、なのでその話を今日はしたいと思っているんですが、答えから言います。で、僕は今日の冒頭でも言いましたが、海外の起業家の方、海外に住んでいる方々がお客様の数として圧倒的に多いので、海外のお客様の例になりますが、なりますけどね、皆さん当てはまるんですよ。だけど、まあ、例は例だから、海外の方の例になりますけども、ズバリですね、結果がすごく出やすい、出てるよなと思っているビジネスっていうのは、現地の観光サービスと、現地の留学斡旋サービスです。この二つですね。どうですか？これ反応聞こえてきそうですけど、へぇー、みたいな。そうなの？って、思いませんでした？そんな、河野さんちょっとセンスないんじゃないの？みたいな。もっと面白いこと言ってんの？みたいな話を聞かれそうですけれども、でもですね、そうなんですよ。そう、本当の、だからしょうがないですよね。観光業と留学というのは鉄板です。結果がついてきやすい。ついてくるよね、と。ほとんど来てますね。全部って言ってもいいと思います。来ている。で、理由があるんですよ。で、なんでかっていうと、そもそも聞いてる人が留学サービスって何ですかとかね、観光って何ですかって思った人は一人もいないと思うんですよ。なぜかというと、すごくありきたりのサービスじゃないですか。ありきたり。いや、みんな知ってるし、そういうのがあることは分かっているというサービスだと思うんですよね。で、なんでそう思うかというと、すんごい多くの人がやってるからっていうので目立ってる部分が非常にあると思います。そういう業者がいっぱいいるのを知ってるから。 ね、現地ツアーだったら HIS とかもさんもやってるし、JTB さんもやってるし、近畿日本ツーリストもやってるし、留学だったらペケペケという会社もやってるし、ペケペケもやってるし、英語教材のサイトを見ればそれも載ってるし、みたいな感じで、みんなやってるから知っている。で、それって逆に裏を返すと、裏を返さなくても、非常に多くの人が求めているからこそ、いっぱいの業者がいるわけですよね。だから大前提ですよ。求めている人がたくさんいるサービスなわけですよ。だからまず人がいっぱい探しているというか、求めている人がいっぱいいるということがまず一つ目ですよね。まあもちろんね、観光とか、留学って言ってるから、全部の国に当てはまりませんよね。ある程度人気があるところでなければいけませんが、でもまあ、求めている人がいっぱいいるわけですよ。で、もう一つなんですけど、これ大事なんですが、かといってですね、これって実は、すごい参入しにくいんですよね。意外と参入しにくい。意外と参入しにくいんです。なぜかというと、現地にいる人、現地にいる人がいないと、現地にいるパートナー、自分自身が現地に住んでいるか、もしくは日本からでも、他の国からでもできるでしょうけど、現地に誰かいないと、成立しないんですよね。しないんです。なので、そもそも誰しもが求めているんだけれども、ライバルが少ない傾向にあるということになるわけですね。ライバルがいないわけじゃないですよ。特にね、人気のハワイの観光とかね、ハワイの留学なんつったらもうめちゃめちゃいます。めちゃめちゃ、もうこんなにいるんだと思うぐらいいますけれども、でもですね、これ相対的なものなんだけれども、他のビジネス、例えば誰しもが求めているものっていうので、すごく思いつくのは、例えばね、コーチっていうブランドのバッグとかは、ものすごい求めてるわけですよ、みんながね。今、震災後は買わない人が増えたとかよく言いますけど、でもやっぱり相変わらず売れているわけで、そういうブランドもののバッグとかの並行輸入に比べたらですね、もう何十分の1っていう話でライバルは少ないはずです。少ないはずですね。だって、ブランドもののバッグをね、価格差を利用して並行輸入をしましょう、輸入をしましょうと言ってる人はいっぱいいても、私はハワイの高校留学の斡旋がしてみようかしらと思う人はいませんからね、そんなに。という意味で相対的には少ないはずなんですね。で、当然、もちろん日本の業者も参入して、現地の人とパートナーシップを組んでやってたりするわけ、だからこそそんなにうじゃうじゃ増えてしまうわけですけれども、でもですね、そういう会社ってやっぱりそういう効率的にやろうとしますので、一つのエリア、僕はハワイ専用の業者を日本でやりますっていうよりは、ハワイやって、スペインやって、フランスやって、イギリスやって、オーストラリアやってって、やっぱみんなやるんですよ。全部手を出して、全部にエージェントって言ってるんですけどね、現地の人を抱えて、やったりするんですけども、これをやるとですね、ここからがミソなんですが、結構ね、適当になるんですよ。適当になる。まあ、その業者の方いたらすいません、聞いてる方で。でも適当になってません待ってないかったらごめんなさいね。じゃあうまくいってるんでしょう。だけど、適当になることが多くてですね、ものすごく規模の論理でやろうとするわけですよ。だけど規模でやろうと思ったらもう一番にならないといけませんからね。一番にならなければ規模の有利性って出せないので、そうすると一人それやらないから、一人一人のお客様の対応が現地丸投げみたいな。現地丸投げみたいな話になるし、しかもスタッフはね、現地すべての国を網羅できるほど詳しくなれないんですよ。だっていっぱいあるから。なので、熟知できないので、お客様の対応も緩くなりがちだと。いうことになるんですね。なので、相対的にライバルが少ないって話をしたけれども、でもいますよと。だけれども、そのライバルの中でも、現地にいるという一つ取ってみてもですね、ものすごく親切に対応することが可能だし、親切に対応しようとすることによって親切にできるっていうか、そんなに特殊な親切じゃなくていいんですよ。ものすごく現地に根付いてるわけだから、しっかり取り組めるじゃないですか。ということで、ユニークな存在に、なれるんですよね。それだけで。現地にいて直接お客様を集めているっていうだけで、すごくユニークな存在になれるっていう有利性があるわけですよ。今3つちょっと言ったので、まとめてみるとですね、3つのね、理由、鉄板が観光と留学であるっていうことをちょっと、3つの理由で説明したんですが、まあ、まとめてみるとですね、結局、参入障壁が高い。誰でもできるわけではないということが一つ。で、ありきたりのもの、つまりみんなが求めているものであるということが二つ目ですね。で、さらに現地、つまりこう、参入障壁がエリア限定だから参入障壁が高いんだけれども、エリア限定であるがゆえに、そのエリアにいるということだけで強みが出せているところが三つ目 が総合して鉄板になれてるんじゃないかなと思うんですよね。なので、当然それだけじゃダメですよ。それをやっただけで儲かるって話をしてるわけじゃなくて、その中で検索エンジン対策とか、広告とかやるわけで、検索エンジンだけでも十分結果出る人が多くてですね、〇〇観光とかね、〇〇ツアーとか、〇〇留学とかっていうことをしっかりやって、そこで上位表示を狙っていけばですね、そんなに難しくないんですよ。エリアによっては。ハワイ観光とかになると少しビッグキーワードの色が強いですけれども、ハワイでもね、ハワイ島、マウイ島、オアフ島ってあるわけで、その中でもいろいろある、まあ細かいことはもう言いませんけどね、あるわけですよ。ですからさほど難しくはありません。で、サイトがね、反応率が上がるようにちゃんと作っていけばですね、現地にいるということが参入障壁であると言いましたよね。だから、現地にいるということをしっかりと強みにしていけばですね、お客様の反応はある程度取れてくるわけですよ。だから試しに、これはクイズにしてもいいですけれども、人気のある国でですね、ペケペケ観光とかペケペケツアーって検索をしていただいて、上位に出てきている1位とか2位とかね、その上位に出てきているサイト、少なくとも1ページ目に出てきているサイトで結構僕らのクランさんのメンバーさんのサイトはあるはずなんです。だからこれでしょっていうのを当てた人はですね、すごいですよ。分かった人は連絡ください。って感じですよ。なので、今日は別にその、海外の事例だから、留学の話をしましたけども、留学とか、観光をやれっていう話をしてるわけじゃないんですよ。これが鉄板なんですよってことを言ってるわけじゃないし、エリア限定のものをやった方がいいですよってことでもないんですね。ただ、法則があるよねと。法則があるよねって。で、忘れてはいけないのは、参入障壁が高いからライバルが少ないという話はしたけれども、でも、とは言っても、やっぱり入り口は、ありきたりの誰もが求めているものであって、ライバルと差別化できる。つまりライバルが総量が少なくて、なおかつ差別化できるというものがあれば、鉄板になり得るよなというのがあって、で、僕らにおいては観光と留学がそれにバッチリ当てはまるじゃんって話だったって話なんです。だから、まずはありきたりのものっていうのがものすごく大事でですね、大事なんですね。だから日本にいてもどこの国にいてもこれは置き換えることができると思っているので、そんなことをですね、これから新しいビジネスをちょっと仕掛けていきたいとか、ちょっとやってみたい、月商がねものすごく大きくてビジネスセンスがとても高い方で面白いから僕の話を聞いてくれている方はこんな話はどうでもいいですよ、自分の経験でやってくださいよということで、もっとテクニカルな話をね一緒にするべきだと思いますが、そうじゃなくてこれからみたいな人とか、これから横に展開するとか、もしくはオーガニックに、例えば今楽天ショップをやってるけれどもとか、アマゾンでやってるけれどもとかいう人はですね、オーガニックにお客様を集めた経験がないわけですよ。ですから、そういう方でもいいですよね。そういう人は、これを意識してもらえるととてもいいかなと思うので、当たり前のことを、当たり前にやるっていうか、それがやっぱ一番、大事なことなんじゃないかなと思います。当たり前のことなんだけれども、その中でもライバルに勝てる方法っていうのはライバルが総数として少ないか、自分のユニークさがその中でも出せるかっていうことになるので、僕は昔から言ってることと結局落ち着くんですけどね。僕は昔から言ってることは意外と間違ってないことなんじゃないのかなと思ったということなんですよ。わかりますかね？もちろんね、しつこいですけども、SEO 対策とか広告の戦略とかウェブサイトをどう作るかっていう、そのノウハウの部分はありますよ。僕らもね、自画自賛するわけじゃないです。あります。絶対ありますけれども、そこがすごく大事なんですね。例えば、一つの例を出すと、あるクライアント様がですね、もともとはスピリチュアルに強い方なので、強いっていう表現がよくわかりませんけど、まあ、強い方なので、その土地でですね、観光するんじゃなくて、スピリチュアル体験みたいな、スピリチュアルプログラムを提供したいんですということが入り口だったんですよ。相談の入り口だったんですね。だけれども、ご紹介もあってですね、ある程度信頼をいただいていたので、いうことを聞いてくれてですね、いや、それだとダメだと思いますと。ダメではないけれども、よく僕が最初によくみんなに言うんですけど、あなたたちはキャッシュを最初に得たいと思って相談をされているのでしょうか。もしくは自分たちがやりたい、自己実現が優先するのでしょうかという話をするわけですね。で、二択ですよ。そうすると大体の人が、いや、あくまでもやっぱキャッシュが大事だと思いますとおっしゃるわけで、それは僕もそう思うんですよね。なので、だったらそれをやめた方がいいですと。非常に遠いし、難しいので、もっと当たり前の、たまたまその方がいらっしゃるところ、これはもうハワイなんですけどね、いらっしゃるところで、ツアーだったり観光サービスを立ち上げて、 その中で自分たちが打ち出せるスピリチュアルな部分ありますよね。そういったところを内面を出していくことで集客した方がよほどいいんではないかという、今言った通りのセオリーを当てはめたわけですよね。そうすると、やっぱりご本人たちのもともとポテンシャルが高いとか、ものすごく努力をされているとか考えに考えられたっていうことはあるんですね。当たり前にあるんですけれども、でもやっぱりそこのセオリーがあるからっていう前提で、そこをベースにやっぱうまくいってらっしゃるという部分が、うまくいってきているっていうのかな。今すごい忙しいとおっしゃってましたけど、来ているという部分があると思うんですよ。だからそういうふうにですね、その、なんつうかよくあるのが、楽に稼げるなんて言う人はもう今時ないと思いますけど、確実に稼げるビジネスってどれだろうとかね、失敗したりしない方法は何だろうとか、自分らしさって何だろう、自分がやりたいことは何だろうみたいなことをですね、探し求めている1年間よりは、僕は月間数百万を求めて、数百万いくようなビジネスを求めている1年間よりは、何もやらない1年間ですよ。よりは、月間数十万でも利益を出せて、回していく、実際出して回していく1年間の方が、もう何百倍何千倍も価値があると思うんですよね。見える世界がやっぱ変わるので、だと思うんですよね。なので、そういう当たり前のことを、まず当たり前に、すぐにやってみると。いうことが大事だと思うんですよ。もちろんそのしつこいですけど、参入障壁が高いからライバルが相対的に少ないものであったり、これは並行輸入とかでよく見つけるのが醍醐味って言われてますよね。誰も見つけていない並行輸入で日本で人気のあるニッチなものを売っていくとかで、月商何百万いく人っていっぱいいるわけで、僕のクライアントさんでもいますけど、そういうことも一つの方法ですよ。何でもいいんですけれども、そういったものをやっぱりやる必要があるんじゃないかなと思います。別にサービス業をやれってことでもないし、今輸入の話をしたけど輸入やれってことでもないですよね。今はやっぱりなかなかみんなやってますからね。見つかるのが難しいわけですよ。輸入ビジネスも結局輸入をすることで儲かる話をみんなしてるわけじゃなくて、格差があるから儲かることでもないし、円高だからでもないんですね。あれは単純に僕の思いですよ。僕が持ってるし、僕のお客さんもいっぱいやってるけれども、思うのは、その、日本で人気があるありきたりのものなんだけれども、誰も知らないから、ライバルが相対的に少なくて、で、価格差があって、売れるというものを見つける作業が大変なんですよね。さっきのと一緒でね、留学だってそれが見つけなくても実現できてしまう。自分が現地にいることだけで実現できてしまうから鉄板になってるんだけども、日本にいて輸入品をやるんだったらそういう発想がいるけれども、同じセオリーじゃないですか。鉄板になり得るんですよね。難しいですけどね、なかなか難しい。はっきり言いますけど難しいですけども、なんですよ。だからそういうものがですね、結構日本の中でも作れるんではないかと思うし、日本の中にないんだったら、その今日のね、勉強会の冒頭の話じゃないけれども、海外のネットワークっていうのを作ってですね、でそこで現地に引っ張るみたいなやり方をしていったっていい。という、まあ、許認可がいるようなものは別ですけどね、いいという話になるので、ぜひですね、こう、今言った、僕なりに思う鉄板ビジネスのことを少しだけ片隅に思い浮かべていただいてですね、まずは当たり前のことを当たり前にやってみるというところに立ち返って、まずやってみるということが大事なんじゃないかなというふうに思いますね。しつこいですけど。で、僕のですね、実は無料相談の中で、僕ね、どういう言葉遣いが一番いいかってこの前調べたんですよ。そしたらね、びっくりしますよ。実は、何から始めればいいでしょうか？何から始めればいいでしょうか？というフレーズが、僕これ、プログラムでやりましたからね。間違いないです。要はキーワード出現頻度ですよ。出現頻度で、何から始めればっていう言葉が一番多かったんですね。この2年間かな？ 2 年間ぐらいでやったんですけど。っていうことを考えてもですね、何から始めればっていう中には、当然具体的に何をすればいいですかって人もいますけれども、そうじゃなくて何を売ればいいのかとかね、商材を何を選べばいいのかっていう潜在的な悩みも含まれていると思っていて、やっぱそういう人もね、その、確実にとか、でっかくなるビジネスは何かって考えすぎだと思うんですよね。いや、わかりません。頭がいい人は考えろとおっしゃるのかもしれませんが、僕にはそれはわかりません。わかりませんし、わかった人見たことないんですよ。ないんですね。なのでまずはやってみる。で、その中でも鉄板になっているのはまずはやってみるんだけど、ありきたりものを誰もが求めているありきたりものをやっているんだけど、相対的にライバルが少なくないか、自分がユニークになっているものを、見出した人、もしくは偶然そうだった人が 鉄板になってるよという話がしたかったですね。いかがでしょうか。多分ね、勉強会の話もまたしていきますけれども、僕のクライアントさんとかも見ててね、思うと思いますよ。当たり前のことをみんなやってます。すげえこの人変わったことやってるなって人はね、数えるほどしか僕いないですね。商品のことが僕は知らなかったことはありますよ。だけどそれが欲しい人にとってはありきたりのものなんですよ。なので、そういったことも意識してもらえればなというふうに思います。今日のトピックはいかがでしたでしょうか。またですね、感想なんかあれば、海外在住者とか、検索いただいたりです。あと、コンテンツラボコーノとかって検索いただくと、僕のサイトが出てきますので、何か相談があれば直接相談してください。僕が直接お返事をします。で、無料情報もいっぱいあります。バランス工房っていう生態の岡林さんと話しているサービス業の、ゼロから立ち上げてね、非常に大きくしていくためにプロセスのインタビューだったりとか、僕自身の企業エピソードも、こんな悩みも含めて僕はどう悩んでいたかってことも喋ってますので、興味があれば、ダウンロードしてみて、全部無料ですからね、ダウンロードしてみていただければな、というふうに思います。あとは、4月10日の勉強会も交流会も含めてですね、ぜひ予定いただきたいということ、午後からやります。ということと、地方、海外にも行こうと思ってますので、ぜひ我が町に、ぜひ我が国にという方がいらっしゃれば、直接連絡をしていただければな、というふうに、Facebook でも Twitter でもいいですけどね、サイトからでも結構ですから、ぜひ絡んでみていただければな、というふうに思います。それでは長くなりましたが、今日はこの辺にしましょう。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。